黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週と来週は実のないイチョウの話をご紹介します。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
裏山の善行寺に妙教院という学問に熱心なお坊様がおられました。自分に厳しい人でしたが、村の者には大層優しく人望もあり、日本国中から妙教院様を慕ってさまざまな人がやってくるほどでした。その頃の寺はまだ小さく、本堂の屋根は栗板葺きで石が乗っていました。境内のイチョウもまだ若く、生き生きした枝を空に伸ばしていました。村の子供たちは妙教院様とこのイチョウが大好きで、天気の良い日はいつもお寺にやってきました。妙教院様も素直な子供たちが大好きで、よく一緒にかくれんぼなどして遊んでおられました。また子供たちの笑い声が心よく響いてくると、本を閉じて子供たちの姿を眺めておられたこともありました。秋も終わりに近づくと、イチョウは黄色に色づき、その葉っぱの間から晩秋の透明な日がさらさらと流れ出てきます。その頃になると、子供たちは一層足しげくお寺にやってきて、イチョウをじっと見上げるのでした。まだかな？まだみたい。早く行って食べたいな。そうなのです。子供たちは、銀杏が落ちてくるのを待っているのです。寺の銀杏は特においしく、パーンとはぜていろりを飛び出す緑色の身の香ばしさはこの上もありません。幾日かたって実がパラパラ落ち出すと、子供らは競って拾い始めました。ここに、あそこに、目ざとく見つけては着物の袖やらぼろ切れで縫った袋に入れました。
こりゃオラのだ。違わい、オラが先に見つけたんだい。
しまいには取っ組み合いを始め、他の子供たちもわいわい囃し立てたので、境内は大騒ぎ。その様子をご覧になった妙教院様は、寂しい気持ちになられました。そしてイチョウに向かってこうおっしゃったのです。イチョウよ、頼むからもう実をつけてくれるな。それからというもの、そのイチョウには実がつかなくなったのです。善行寺の境内にはそのイチョウが今ではどっしりとした大樹となって立っております。
黒部座ストーリー。
このお話の舞台となった宇奈月の白雪山善行寺を訪ねました。
お話は白雪山善行寺住職の雪山俊孝さんです。雪山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はこのお寺の中にあるあの門徒会館っていうんですか、こちらは。
はい、
大変よくイチョウの木の見える場所から今日はお話を伺っていきます。それにしても大きな木ですね。
そうですね、僕らはまあでも大きいっていう以上にちっちゃい頃からずっと見てるんで、当たり前の一つの風景として見てきました。
今は高さはちょっと正確にはね分かりませんけれど、20メートル弱あるかと思うんですが、以前はもっと大きかったそうですね。
そうなんです、5年以上前なんですけれども、あの枝払いでだいぶ枝を払いまして、まあ、それ以前はもう今の倍ぐらいの大きさがあって、ものすごい大きかったんですけれども、落ちてくる枝が腕の太さ以上のもの枝がこう落ちてくるんで、あのまあ、残念ながらちょっと危ないっていうことで、まあ、大幅に伐採しまして今の状態になってます。近くの人たちはちょっと寂しい思いをさせてしまったというか、まあ、自分自身そうなんですけれども、はい、見慣れた風景の景色がだいぶ変わったんですが、まあ、でもそれでもすごい生命力が強くって、その後あの葉の生え方がもう倍以上こう生えてくるような感じで、まあ、500年以上経ってるのに、まあ、すごい生命力だなって驚いてます。
これ一番ちょっとあの知りたいところだったんですけど、こちらのイチョウ実は本当にならないんですか？
はい、なりません。
あ、それはなぜでしょうね。
まあ、これを言ってしまうと、はい、ちょっと夢がないのかもしれないんですけれども、生物学的にはオスです。
あそれはいくら頑張っても実はならないかもしれないですね。
そうですね、あのこれ実は中庭の方にはそのメスの方があって、そちらの方は実がなるんです。で、まあ、これは多分いろいろ諸説あるなと思うんですけれども、このイチョウの木を止めたって言われる宗陽さんっていう方が、まあ、非常にこうあの地域でも名士といいますか、でまた京都の本願寺の方でも非常に活躍された方で、当時この善行寺であの学塾といいまして、いわゆる寺子屋のような学校を開いてました。でその学問を非常に深めていくような学校をあの開いている中で、これは地域の人たちも多分あのなんかすごい人なんだっていうことは、あの人が集まってくる状況を見ながらあのご覧になったんじゃないかなっていうふうに思うんです。でただその仏教の深い浄土真宗の深い部分っていうところを多分言葉で説明するっていうのは非常にこう伝達としては難しいことなんですけれども、まあ、そんな中でこのイチョウの木を止めたっていうような少しこう人知を超えたような宗陽さんっていうのがどんだけすごい方だったんだっていうことをあの物語としてあの残されたんじゃないかなっていうふうに受け取っています。ただうちのこのイチョウはこの宇奈月町の中でも黒部市の中でもおそらくね一番遅いんですよ。でこれは樹齢が関係してるのか山に近いからかっていうことなのかよくわかんないんですけれども、とにかくこの、黄色くなるのが遅くって、でこれもまた一つあの言い伝えとして地元の方ではこの善行寺のイチョウの木が全部散った時にあの根雪が降るっていうふうにあの言われてるんです。でそれぐらいに、まあ、大体12月の本当頭ぐらいがあの一番こう真っ黄色になってるぐらいの、大体他のところは11月からもうバーッとこう色づいてくると思うんですけれども、うちのは本当に遅いなっていう。そうなんです。
確かにこの緑に茂ってる葉を見ると本当に黄色くなるのかなと思うぐらい元気ですもんね。12月の初めですか。じゃあ皆さんもぜひね、あのご覧になっていただきたいと思います。では来週もですね、この実のないイチョウの木があります白雪山善行寺さんのお話をいろいろと伺っていきたいと思います。お話は住職の雪山俊孝さんでした。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
黒部座ストーリ
ー、今週は実のないイチョウの話ご紹介しました。確かに銀杏って美味しいですよね。子どもたちが取り合いになるのも無理ないななんて思いました。弱火でいると香ばしいいい香りがしてきて、あの茶碗蒸しの中で見つけるとね、当たりだななんて思ったりしましたけど、 ただあの匂いが苦手なんていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。調理方法もそれぞれ皆さん工夫をなさっていらっしゃるようですね。いいアイデアがあったらぜひ教えていただきたいと思います。さて来週も実のない胃腸の話、まだまだご住職にお話を伺いました。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。